ようこそゆたのからだチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんばんは。今日は2月10日金曜日に配信を収録しております。さて、今日はですね、レターをいただきましたので、そのレターに対してお返事をさせていただきたいなと思っております。僕のラジオでは基本的にダイエットのお話をしていますが、今回の質問者さんに関してはダイエットというよりかは BMI18 以上の健康体になるということで、同じようにですね、逆に体重が伸びないとか、増えない、あとは筋肉量が上がらないっていうふうに悩んでいる方もいらっしゃると思うんで、その方に対してですね、参考になるお話かなと思うので、ぜひぜひ最後まで聞いていただけたらなと思います。はい、では内容ですが、いつもためになるお話をありがとうございます。運動内容についてご相談させてください。私は39歳、身長163センチ、体重約40キロです。自宅での体組成計では体脂肪 6%、 結構ね、低いですね。筋肉量36キロでした。食事面では PFC バランスを意識し、徐々に量を増やすことができています。運動は自宅で上半身ダンベルプレス、ダンベルフライ、プッシュアップ等、下半身ブルガリアンスクワット、片足ルーマニアンデッドリフト、バンドを使用してのスクワットやヒップリフトを交互に行っています。ダンベルの重さは3キロです。海外在住でジムに行ける環境にないため、自宅での運動をしています。 YouTube ではたくさんの方がプログラムを紹介してくださっていますが、特に女性の方は器具を使わず自重で約10分間程度の運動を多く出されていると感じます。現在行っているダンベルフライ15回を3セットというような内容と、一連の流れで10分間の筋トレ運動という内容とでは、どちらが今の自分に必要なのか悩んでいます。 BMI18 以上の健康体になるために運動面として必要な運動内容をアドバイスいただけたら嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします、というレターをいただきました。質問者さん、ありがとうございます。まずですね、一番最初にこう今の状況を確認させていただくと、身長はやっぱり結構高いんですけども、体重が少なく、そして体脂肪率もやっぱり低いということで、まあ、食事をね、まあ、POC バランスを意識して徐々に量を増やすことができているということなので、そこに関してはもうかなり意識していらっしゃるんじゃないかなと思うので、そこにはあえてね、あまり触れないようにしていきたいなと思うんですが、質問いただいたように運動ですね、運動内容ということで、まず結論からお話ししていくと、女性の、まあ、YouTube 見るとやっぱり10分間程度の自重トレーニングっていうのが多いんですが、これはですね、基本的にその有酸素運動、筋持久的な内容になってくる可能性が高いんですね。これはですね、ダイエットをするであったりとか体を引き締めるという意味ではいい運動になりますが、この質問者さんの状態から見ると、おそらくこれはですね、あまり僕はおすすめしないです。というのもやはり今脂肪燃焼をこれ以上してはあんまり良くないと思いますし、引き締めるというよりかは体の筋肉をちゃんとつけるという方が先決かなというふうに思います。なので、今やっていただいているその上半身のトレーニング、下半身のトレーニングっていうのを、実際にしっかりと、プログラムを組んでやっていくことがすごくおすすめです。で、じゃあどういう内容をやっていくかというと、まずは、まず重さがですね、3キロということで、これね、ちょっと重さがもうちょい上げられる方がいいですね。おそらく3キロでずっとやっていると基本的に10分間の自重トレーニングと同じような内容になってきちゃうんですよ。まあ、いくらですね、その回数を重ねていってもやっぱり有酸素的な運動になってしまう、筋持久的な運動になってしまいますので、もし質問者さんが、大丈夫であれば、ダンベルの重さをカチカチカチって変えられる、変換、すぐにですね、変換できるダンベルがあるんですね。だいたいですね、両方で、まあ、2つで、3万ぐらいとか、多分そんぐらいすると思うんですけども、それが1つあれば、もう重さ、例えば、最初は5キロから、そして24キロとか、そこら辺まで上げることが可能なんですね。で、だんだんですね、体の方が慣れてくると、やっぱりその荷重をかけていった方が、体にとってはいい刺激となります。で、ずっとやっぱりトレーニングを行っていくと、どうしてもこの3キロというのは軽すぎる形になってきますから、 そこに対してはやっぱり重さを上げるということで、そういうダンベルを用意することはおすすめです。で、あとはですね、ピリオダイゼーションって言って木分けをしてあげるといいんですね。例えばですね、2ヶ月後、3ヶ月後ぐらいまでに自分の体を少しこう、なんでしょうね、筋肉を大きくしたいという形であれば、1週間、例えばダンベルプレスですね、ダンベルプレスを1週目は3キロでやります。そして2週目に関しては約1キロか2キロぐらい上げていく、5キロぐらいで、ダンベルプレスをする。そして3週目にはそれをまた1キロから2キロ上げる、7.5キロとか、7キロとか、そう8キロとか、そのぐらいの重さでまたやっていく。もちろん回数としてはどんどん少なくなってくるんですけども、そういった刺激を週ごとに変えていくということは体に対してかなりいい刺激となります。ただフォームが安定しないと怪我をする可能性がありますから、そこはちょっと気をつけなければいけないんですが、刺激を与えていくという意味では1週ごとに1キロから2キロの負荷を上げて回数を少し少なくしていくということは非常におすすめです。で、今その質問者さんがどれくらいのそのトレーニング歴なのかがちょっとわからないので、何とも言いようがないですけども、だいたい8回ぐらいから6回ぐらいの回数が限界になったらまた戻していく、15回から20回やっていた重りに戻して、そしてまたそれを1週ごとにどんどん繰り返していく。そうすることによって筋肉が徐々に強くなっていったりするんですね。なのでこういった形でピリオダイゼーション、週ごとに木分けを作って、やっていくのはすごくおすすめです。はい、ということで、そのような形で、流れとしてはやっていくといいかなと思います。あとは運動面ですね。そのトレーニングで今ダンベルプレス、ダンベルフライ、プッシュアップという形で胸のトレーニング、あとは上腕三頭筋と肩のトレーニングになってますが、これ背中のトレーニングも入れた方がいいと思います。意図的にやってないのであればそれはそれでいいかなとは思うんですけれども、背中のトレーニングでダンベルのローイングであったりとか、シングルアームでのローイングとか、あとプルオーバーというトレーニングがあったりしますので、そういうトレーニングを取り入れていくのもありです。あとは肩のトレーニングであったりとか、あとはお腹のトレーニングとか、そういったところも一つずつ入れていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、であとはですね、休養の取り方です。やはりそのトレーニングにおいて休養というのはとても大切になります。休養はですね、だいたいその筋トレを上半身下半身、例えば月曜日に上半身、火曜日に下半身、そしたら筋肉痛がおそらく上半身も下半身も水曜日には来ているはずなので、水曜日は休養、そしてまた木曜日に上半身、金曜日に下半身、そして土曜日は休養というような感じで休養のサイクルを作る。これ休養のサイクルをちゃんと作んないと、ちゃんとね、体って、筋肉の合成がうまくできないんですね。ずっとトレーニングをし続ける、刺激を与え続けるっていうのは筋肉の萎縮につながります。なのでちゃんと休養を取ることっていうのは大切になるんですね。その休養の時もやはりですね、ちゃんとしたその何でしょうね、本当に完全休養ということも必要ですし、あとは普通に散歩でもいいし、何でしょうね、積極的休養ということで、例えばその軽いウォーキング、ランニングとか、そういったのもぼちぼちいいかなと思いますが、休養というのはすごく大切なポイントとして挙げておいてください。はい、であとですね、その後は食事に関しては、やはり今気をつけてくださっているということなんですけども、やっぱりですね、そのタンパク質をちゃんと、補給していると思うんですが、タンパク質量を入れようと思ってもちゃんと消化と吸収がうまくいかないといけないので、タンパク質を取る前に、海外だったらちょっと梅干しがないと思うんですけども、梅干しであったりとかレモン、リンゴ酢、そういったものを取っていただいたり、あとは大根おろしとか、パイナップルとか、そこら辺で消化酵素を取り入れて、タンパク質が消化しやすい状態を作って、取り入れていただくと非常にいいんじゃないかなと思います。で、あとはですね、やっぱりその今体脂肪率がかなり低いということなので、食事に関してですね、気をつけていただいている通りでだっていいと思うんですが、あとはやっぱり血糖値ですね、血糖値を安定させるために合間合間間食として蜂蜜であったりとか、 なんか食べやすい血糖値が上がりすぎないものを取っていただくといいと思います。もちろん果物でもねいいんですけれども、そういった形で血糖値を安定させることは必須になってくるかなと思いますので、ぜひぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい、ということで結構ね、ダイエットではなくこのような形で結構筋肉量を上げたいとか体脂肪率ができる逆に上がらないっていう方もいらっしゃったりするんですね。でごめんなさい、質問者さんはもう一つですね、ブロススープっていうのをすごくおすすめです。吸収しやすいんですね、ブロススープ、骨出しスープですね。それをちゃんと取っていただくことによってタンパク質合成しやすくなりますから、骨出しスープぜひぜひ取ってみてください。はい、こんな形でしっかりですね、食事と、運動の仕方、休養の取り方、そこを意識していただくとちゃんと体は戻ってくるかなと思いますので、ぜひぜひやってみてください。はい、参考になれば嬉しいです。はい、ということでですね、今日は内容以上になります。内容がいいなって思えたらいいねマークや フォローをしていただけると励みになります。今日もラジオ聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。